葉はクリスチャンではない人にも大変よく知られた言葉です。古代オリエントのハムラビ法典に記された言葉として、学校の歴史の時間でも習うことがあるかと思います。目を傷つけて失明させた場合には、同じように目を失明させることを刑罰とする。歯を折った者に対しては同じように歯を折ることを刑罰とする、そういうことであります。現代人の私たちには随分と残酷な法律であるように感じられます。ただし実際には残酷さをむしろ抑制する法律であったようです。日本でもかつては仇討ちというようなですね、復讐をする、そういう文化がありました。古代のオリエントでも同じように復讐する文化がありました。復讐するときには憎しみがこもっていますので、またその復讐すること自体が正しいことである、そういう意識で行いますので、自分がされた以上のことを相手に仕返してしまう、そういう傾向があります。7倍の復讐とか77倍の復讐、そういうことがですね、人間がやり返したいこととして聖書の中にも出てまいります。そのような過剰な復讐がなされますと、それに対してさらにやり返す、こういうことが起こります。復讐の連鎖とでもいうようなことが起こるわけです。そうしたことが起こらないようにするために、被害を受けた場合には全く同じ程度のことを相手に報復する、そうすることでこうした復讐の連鎖が起こらないようにする、そういう意図がこの目には目を、歯には歯をという、その法律の定めの背景にあります。旧約聖書の中にも目には目を、歯には歯をという表現が出てまいります。旧約聖書の中で3回ほど出てきますけれども、いずれも犯罪に対してですね、刑罰を科す、その場合にその量刑、刑罰の量のですね、基準として目には目を、歯には歯をということが言われます。これはハムラビ法典だけではなくて、古代オリエントの中でですね、一般に受け入れられていた、その程度の刑罰の基準であったようであります。そうした時代的社会的な状況を考慮して、旧約聖書の律法でも量刑が定められているのだと思われます。そうしたことを考えますと、目には目を、歯には歯をというのはもともと復讐を推奨する、そういうものではありません。実際に犯罪が起こってしまった、そういう場合に復讐が連鎖することをむしろ抑制して、社会の秩序を保つ、平和を保つ、そのための制度でありました。主である神様が旧約聖書の律法の中に、中でですね、目には目を、歯には歯をという、そういう制度を定められた、その意図は実際に犯罪が起こってしまった、そういう場合、そういう起こってしまう社会が、そういうことが起こってもそれでも平和を保つことができるように、そういう意図であったと思われます。しかしそのようなもともとの主なる神様の意図にもかかわらず、復讐してやりたい、そういう人間の性質、まあ、これは罪の性質でありますけれども、それがなくなるわけではありません。イエス様の時代、この新約聖書マタイによる福音書が書かれた時代、その時代には目には目を、歯には歯をということがですね、そういう刑罰の仕方ではなくて、禁錮刑や罰金刑、こういうこともなされるようになっていたようであります。 その結果としてですね、実際にはこの目には目を、歯には歯をという言葉がむしろ復讐を容認する、そういう言葉、あるいは復讐を促す、そういう言葉として機能していた様子であります。イエス様がこの言葉を語られた時、ユダヤ人たちはローマ帝国の支配下に置かれていました。ローマ帝国の兵隊からですね、理不尽な要求を突きつけられる、こういうこともたびたびであったことだろうと思われます。いつか仕返しをしてやりたい、そういう思いがユダヤ人の多くの人の心の中にあったのではないかと思われます。またここでイエス様の話を聞いている多くの人は貧しい人であったと思われます。金持ちから借金をしなければならず、厳しい取り立てに苦しめられる、こういうこともあったでしょう。そういう人たちにとって、目には目を、歯には歯をという言葉は、いつか仕返しをしてやろうという、そういう思いを正当化する心の支えになっていたのかもしれません。しかしイエス様はそのような人々の思いを応援しようとはされません。39節にこうあります。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。復讐する、そういう思いをですね、応援するどころか手向かってはならない、もう抵抗することすら許されない、そういう言葉です。右の頬を打つというのは、打つ人が右利きだとしますと、手の甲で打つことになる、そういう指摘をする人がいます。こういうふうにですね、手の甲で相手を叩くと右の方が叩かれるということになります。そうだとしますと、手のひらの方で、手の内側の方で叩くよりも、むしろ侮辱的な叩き方になることになります。ローマの兵隊が貧しいユダヤ人たちを侮辱的に扱う、そんな様子が目に浮かびます。イエス様はそういう侮辱的なこと、屈辱的なことがなされたならば抵抗せよ、こういうふうには言われません。むしろ左の方をも向けなさい、そう言われます。仕返しすべきだ、報復するのが正当なことだ、こう考えられていた社会の中で、イエス様が報復するのではなく、もう一方の方、左の方をも向けなさい、こう言われたことは、かなり衝撃的なことだったのではないでしょうか。南アフリカでは、アパルトヘイト政策の終結が終わった後ですね、真実和解委員会というものが開かれました。アパルトヘイト時代には人種差別的な状況を反映して、白人が黒人を虐待する、こういうことがたびたび行われました。中でも人種差別政策に抵抗する政治犯として捉えられている人たちが虐待され、死に至る、こういうことが繰り返されました。人種差別に反対をしてデモ行進をする、そういう人たちに向かって警察が発砲するということもありました。またその反対に、人種差別に抵抗する運動の一環として、政府の施設などを爆破する、テロ行為とみなされるような行為も行われました。それによって白人の側にも多くの犠牲者がありました。 真実和解委員会で行われましたのは、このような人種差別的な状況を背景にしまして行われた残虐な行為について、加害者が被害者とまたその家族を前にしてですね、真実を話すならば恩赦が与えられる、法的に罪に問われることなく許される、こういうものでありました。これは真実を話すならば法的な刑罰は科せられない、そういうことでありまして、被害者やあるいはその家族、遺族、こういう人たちが、そういう人たち自身が犯人を許すように、こう求められるわけではありません。真実を話した犯人に対して多くの被害者や遺族が、この犯罪のために自分たちが経験した苦しみについてですね、涙ながらに語りました。そして許しを求める加害者に対して、多くの被害者があなたを許しますというふうに語ったそうです。テレビでもその様子が中継されました。被害者を許すということ、この被害者自身が加害者を許すということは義務ではなかったわけですけれども、しかしあなたを許しますというふうに多くの被害者が語ったわけです。真実和解委員会の取り組みによって南アフリカにありました人種的なこの対立のすべてが解決したわけではありません。いまだにその対立は残っていますけれども、アパルトヘイト時代に行われたことに対する報復合戦のような、復讐合戦のような、このようなことが起こって国が荒廃してしまうということはありませんでした。真実和解委員会の取り組みは、人々が和解に向けて歩むべきだという、そういう方向性を示すのに大きな貢献をしたと言われます。私たちの日常の中でも、誰かに攻撃される、その被害に遭うということは大変つらい経験になります。南アフリカの場合のようにですね、実際に人が殺される、そのような事態ではなくても、私たちは何かきつい言葉で批判をされるとか、そういうことだけでも心の傷として、心の傷がですね、深く残るということもあります。しかし、いつか仕返しをしてやろう、報復してやろう、そういうことでは和解には至りません。そのような思いを持ち続けることは、かえって私たちを苦しめることになります。むしろ許すことの方が、被害を受けた人の心を解放する、そのように指摘されます。もちろんこれは簡単なことではありません。深く傷を受けると、許そうとしても何度も憎しみがよみがえってきます。しかし、それでもなお正義の裁きを実行してくださる主なる神様に最終的なことをお委ねして、自ら相手に報いてやろうという、そういう思いを捨てる、そのように主が招いておられるわけです。これは私たちを解放する、解放への招きであります。41節の言葉も、ローマ帝国によるユダヤ人の支配、その状況を思わせます。41節を読みします。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。1ミリオンというのは1480メートル、 1キロ半ほどの距離です。ユダヤ人の使う単位ではなくてローマの単位です。ローマで使われる距離の単位です。そのことからもこの1ミリオンを行かせるというのはローマの兵隊によって荷物を運ぶように強要される、そういう事態を指していることが分かります。実際にそのようなことが行われたようです。イエス様は1ミリオン1キロ半ほど荷物を運んでいくように命じられるならば、さらに1ミリオン合計3キロほど一緒に行くようにと言われます。1ミリオン生かされるだけで理不尽なことです。しかしそれにもかかわらずもう1ミリオン自主的に行くようにこう言われるわけです。よく考えてみますと不思議なことですが、1ミリオンだけ荷物を運ぶようにそう要求された通りに運ぶときには権力を持つ者がそれを振りかざして重労働を押し付ける、そういう構図になります。ところがもう1ミリオン自主的に運ぶときにはそういう構図、そういう上下関係とは違ってまいります。むしろ対等な関係、あるいは運ばせているその相手との人格的な関係、人と人としての関係がそこに生じることになります。そういう関係が和解への道、平和への道となっていきます。40節と42節、そこに記されていますことはローマの兵隊との関係ではなさそうです。お金の貸し借りのことが問題になっている様子です。40節をお読みします。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。貧しくて借金をしたけれども返済をすることができない、そのために貸主に訴えられて下着を質に取られる、そんな場面であります。旧約聖書出エジプト記の22章24節、そこにはですね、貧しい人にお金を貸す場合に守るべきことが記されています。旧約聖書の131ページになります。旧約聖書131ページ、出エジプト記の22章24節以下にですね、そのことが記されております。旧約聖書131ページ、出エジプト記の22章24節からお読みします。もしあなたが私の民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して氷菓子のようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。もし隣人の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜならそれは彼の唯一の衣服で肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は憐れみ深いからである。このようにあります。ユダヤ人の間で借金を取り立てる、そういう場合にですね、下着を取り上げることはできるけれども、上着に関しては取り上げることはできないわけです。今読みました25節のところには、もし隣人の上着を質に取る場合には日没までに返さねばならない、このようにあります。取り上げたとしても上着に関しては 日没には返さなければなりませんでした。借金に関して訴えられても上着までは取り上げられない、そういう権利がユダヤ人の間にはあったわけです。しかしマタイの方に戻りますと、イエス様はですね、このようにおっしゃるわけです。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。上着を取り上げられない、そういう権利があったわけですけれども、イエス様は上着をも取らせなさい、上着を取り上げられないその権利をも放棄してしまいなさい、こうおっしゃっているわけです。上着を取り上げられない、そういう権利がある、その権利を放棄してでも金を貸したその人と和解をするように、そう促すわけです。このことは貧しい立場の人はますます貧しくなってよい、そういうことではありません。自分でそうしなさい、こう言っているだけでありまして、他の貧しい人にまでですね、上着をも渡すように、こう言えというふうにおっしゃっているのではありません。ここで言われていますのは、自分に保証されているその権利を放棄するような、こういう大きな一歩を譲歩してでも平和を作り出すように、こう言われているわけです。42節ではそれとは反対の立場のことも言われています。求める者には与えなさい、あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。自分より貧しい人がいて、その人があなたから借りようとする、そういうことがあるならば背を向けてはならない、こう言われています。日本で誰かにですね、お金を貸してほしい、このように言われる機会はそれほど多くありません。先日川島敏子姉妹が来てくださって、ガンビアでの宣教の様子をお話ししてくださいました。川島姉妹がおられるガンビアではお金を貸してほしいというふうに言われることがほぼ毎日のことであります。数年前に私自身もガンビアを訪問させていただきました。宣教師のところに滞在させてもらいますと、毎日のように誰かがお金を貸してほしいというふうに訪問をしてきます。宣教師も決して余裕のある生活をしているわけではありませんけれども、現地の人たちから見ればですね、お金を持っているように見えるので、何か必要があれば頼みに来るわけです。その言葉の通りに、借りに来るすべての人に貸していたらもうすぐに破産してしまいます。肝心のですね、宣教活動ができなくなってしまいます。ガンビアはお金を借りることが恥ではない、そういう文化だそうです。そして貸せば返ってくることがありません。貸すということはもう返ってこないということを意味しています。その貸してほしいということでですね、どういうことで言ってくるのか。例えばですね、イスラム教の断食月、その時には、昼間は断食をしますけれども、夜にはごちそうを食べます。そのごちそうを用意するお金がないので貸してほしい、そんなことを頼まれることもあります。あるいは何か行事がある、そのために晴れ着が必要なので、その晴れ着を買うためのお金を貸してほしい、そのように言われることもあるそうです。こういうことにまでお金を貸していますと、もう立ち行かなくなってしまいますので、川島姉妹はですね、命に関わることにはお金を貸すようにする、こういうふうに自分で判断の基準を を作っていらっしゃるそうです。病気で薬が必要だとか治療費が必要だとか、家族が本当に食べるものがない、こういう時にはお金を貸すようにしているそうです。日本ではお金を借りるということは、まあ、ある意味非常に 恥ずかしいことである、そういう文化的な傾向があります。お金を貸してほしいというふうに言ってくる場合には、単に貧しさが問題になっているということではない、そういう場合が目立ちます。例えばギャンブル依存やアルコール依存でお金を貸してほしい、このように言われる場合があります。そのような場合には貸してもですね、直ちにギャンブルに使ってしまう、アルコールを買うことに使ってしまう、こういうことでありますので、貸すことがかえって良くない場合もあります。なかなかお金を貸すというのは難しい場合もあります。私自身南アフリカに行きまして、そこでですね、そこでは、明らかに生活に困っていて、そうしてお金を貸してほしい、そのように言ってくる人がありました。日本の場合よりも貧しくて、本当に貧しくてお金を貸してほしいというふうに言う人たちがいます。まあ、こういう場合は明らかでしたので、いくらかの援助をするということがありました。まあ、そうせざるを得ない場面にたびたび出会いました。日本の場合とは違うんだなということをですね、その時には思わされました。イエス様の意図されたことを考えてみますと、ここでイエス様があなたから借りようとするものに背を向けてはならない、こうおっしゃるのは、本当に生活に困っている人に助けの手を差し伸べなさい、そういうことであろうと思われます。それぞれの社会において困っている人がどういう対応をするのか、どのような行動をするのか、それは社会によってだいぶ異なっています。日本においては本当に困っている人が困っているというふうに声を上げないことが多いわけです。そういう意味では日本ではむしろ困っている人が貸してくれ、助けてくれというふうに声を上げる前から、助けの手を差し伸べると必要があるところに手を差し伸べる必要があるということになってまいります。そのような愛の目を持って助けの手を差し伸べる、それが平和を作り出すことになっていきます。イエス様がご自身に従う者たちに求めていらっしゃるのは、律法学者やパリサイ派の人々が錯視定規に律法の規定に従うように命じた、そういう仕方で同じようにイエス様の戒めに従う、こういうことをイエス様が求めていらっしゃったのではありません。イエス様はむしろそういう錯視定規な形で律法に従う、その従い方を批判されて、そうではなくて本来の主なる神様が意図しておられたこと、そのことをよく理解して実行することが大切であることを教えられました。それは旧約律法、旧約聖書のに記されています律法と預言者、律法と預言者を通して語られていたこと、その聖書の全体を通して語られていたことを完成することでした。神の国、主である神様が支配される王国、それがこの世界に主の民の間で実現することでした。究極の平和が 作り上げられること、主が求めておられたのはそのようなことであります。報復するのではなく、右の方だけでなく左の方を向けて、主である神様に裁きを委ねる、そうすることによって究極の平和に向けた一歩を進める、そのことが求められています。相手が要求する以上のことを実行する、1ミリオンではなくミリオン、2ミリオン一緒に行く、そうすることでむしろ相手との人格的な関係を築き、愛のある関係を持つことへと近づくことができるかもしれません。自分の権利を主張するのではなく、下着だけではなくてもなく上着をも取らせる、そのような姿勢を持って一歩譲ることで平和が実現する、こういうこともあるでしょう。助けを必要としているところに助けの手を差し伸べる、そうすることで主の平和が進展する、それを目の当たりにするかもしれません。もちろんこのようなことは簡単なことではありません。しかし主は私たちが囚われているその常識を覆そうとされます。当然と思っているその権利を放棄してでも平和を築くように促されます。恐れやプライドがあるとそういう一歩を譲ることができません。しかし主に委ねて、主に委ねて一歩譲ってみたときに、確かに主の平和が一歩進展することを見ることになります。お祈りをいたします。主よ、私たちはあまりにも自分で方法